タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。改めまして、タオです。よろしくお願いいたします。前々回まではゲストをお呼びしての対談形式だったのですが、コロナウイルスの影響で広島スタジオが閉じておりますので、私の会社からスマートフォンで続いているという、ね、そんな状態でお届けしたいと思います。収録日が5月の25日で、放送が6月の1週目2週目という形になっています。はい。私もですね、ラジオを始めて、こうやって一人で喋ったりっていうこともあれば、ゲストの人をお招きしてということもあるんですけれども、ラジオを始めて約1年半経ちました。ちょっとね、広島スタジオが復帰すると、やっぱりゲストの方を呼んでですね、2人で喋っていこうかなと思ってますので、一人で喋れる機会というのも実は貴重なのかなと思って、ちょっとこのラジオっていうものを振り返ってみたいかなというふうに思っています。本当にやってよかったなっていうような感想なんですけれども、いろんなやってよかった、ラジオをやってよかったなと思う一つが、出会いがまた増えたっていうのはありますかね。他のパーソナリティの方や PA スタッフの方や、ゲストで出ていただく方と、出会いが増えて、でそれをまたね、Facebook なんかで告知をすることで、聞いてくださる方がいてと、いうようにね、広がっていったのが非常に嬉しかったところですかね。特にゲストの方って言っても、仲いい方を呼ぶときもあれば、仲いい方がちょっとこの人を宣伝してって、この人紹介してっていう形で来る方なんかは、初対面だったりするんで、その初対面の人と一緒にね、30分がっつり話をするっていうのは、ものすごく貴重な体験で、連れてきてくださる方々が、経営者の方ばっかりなんで、私のこのラジオ番組っていうのが、キャッシュフロー経営っていうことでね、経営について、お金について語りましょうということなので、どちらかというとサラリーマンの方よりも経営者向け、ビジネスをしている方向けで、実施しているところがあるので、そういった意味では経営者の方を連れてきていただいて、話をするっていうね、ものすごく恵まれた環境かなというふうには思っています。で、あと一つやっぱりラジオをやっていて思うのは、その度胸がついたなっていうふうには思いますかね。急に何かこうね、どこ人前で喋れって言われた時でも、別にうまく喋れる喋れないっていうのは分かんないですけど、その時々によると思うんですけど、なんとなく何かは喋れるかなという度胸はつきました。やっぱりこれそんなにね、緊張感なさそうに喋ってるかもしれないんですけど、やっぱり何秒かこう空欄があるね、空白があると、やっぱりラジオ的には NG でしょうし、ゲストの方を連れてきて、いくら初対面だったとは言っても、会話が弾まないままに30分終わらせてしまうっていうのは、非常に相手にとっても失礼だなと思うんで、そういう意味ではしっかりは準備もするんですけど、こう30分喋るっていうことで、度胸がついたなっていうことが あるかなとは思います。うん、まあそういった意味ではね、非常にやってよかったなというふうに思います。まあ私も人前で喋るのがもともと別に苦手かっていうと、まあ恥ずかしがり屋なんで人前で喋るのは苦手なんですけど、大学卒業してから3年間予備校の先生をやっていたので、正直人前で喋る回数って多分その辺の人よりは相当多いんですよね。まあちょっと懐かしいというのを含めて振り返ってみると、大体まあ私が言ってたのが四角の大原っていうね、予備校なんですけど、今度来年かな、広島にもできるっていうふうに聞いたので、なんかすごく嬉しいなっていう感じはするんですけどね。大体まあ税理士試験を受ける人っていうのは、資格の大原とか、タックとか、まあそういったところでね、受けてる方が多かった。私は当時東京にいたので、まあ資格の大原かタックかみたいな中でね、資格の大原で税理士の勉強していて、そこで誘われて、先生になったんですけど、なんかその、まあ、1回の授業が大体3時間ぐらいあって、それが週に2回ですね。月曜日の朝10時から13時まで3時間やったら、次は木曜日に10時から13時まで、ね。午前中寝坊した人は夜に受けることができるということで、まあ、夜も同じ授業がありますから、まあ、6時半から9時半まで、月曜日と木曜日に授業があるよっていうような感じでした。まあ、そう考えると、1回3時間の授業を週に4回やってたんで、まあ、毎週毎週10時間以上は人前で喋ってたことになりますから、まあ、そういう意味では人前で喋るっていうことは得意な方ではないかなとは思うんですけど、それでもなんていうんですかね、テキストを見ながらと、授業をしたりとか、まあ、ミニテストを挟んだりとか休憩を挟んだり、っていう中での授業と、まあ、このラジオを通しての30分っていうのはまたちょっと違った空気感かなっていうふうには思いますね。うん、で、やっぱスタジオってすごく独特なんですよ。ラジオのスタジオっていうのは PA さんがいて、ゲストさんがいて、目の前にマイクがあって、ヘッドホンつけてっていうことでね。これがすごく新鮮。今でもやっぱりまだまだ新鮮だなっていうふうに思うので、とても楽しくラジオを撮らせていただいてるんですけれども、なんかその、まあ、今のセミナーの、セミナーじゃないな、資格の大原の講師の話もそうなんですけど、新しいことを何かこうチャレンジしたいなっていう時に、まあ、それができる環境にあるっていうのを嬉しいなというふうには思います。私がもともとそのセミナーの、資格の大原で講師をやろうと思ったきっかけは、もちろん誘われたから、ね、その当時の先生に、青本君ちょっと講師やってみないかっていうふうに誘われたのが、まあ、もちろんきっかけではあるんですけど、そこで講師を選択しなくて税理士事務所で働くっていう選択肢もあったわけですよね。うん、東京なんでいくらでも小さい税理士事務所から大きな税理士法人までいくらでも会社はあるので、事務所はね、だから別にいくらでもそこで働くことはできたんですけど、やっぱりちょっとこれからずっとこう税理士業界で骨を埋めて働いていくんだったら、まあ、ちょっと違ったことをやっといた方が面白いかなっていう。で、人前で喋るっていう経験ってまあ非常に重要だなっていうことがあったので、まあそのね、予備校の講師をしてみたわけなんですけれども、まあそうやって新しいことになんかチャレンジしていくのが非常にまあ大切かなと思っていて、で、まあ講師を辞めた後もね、税理士事務所にすぐに就職するわけじゃなくて、また今度民間企業に入るんですけど、三菱電機の関連会社で、まあ、税理士っていうのが、まあ、企業を相手にする職業なんであれば、まあ、その企業に勤めてみたいなっていうのがありましたから、まあ、純粋な経理ではなかったんですけどね、税務会計課っていうところで、税金を主に取り扱う一般企業のようなところで働いてましたので、またそこでも3年ほどね、経験させていただいて、一般企業っていうのが、まあ、どういう組織で役員会があって、経理だけじゃないよと、人事、労務ね、総務があって、営業がいて、広報がいて、まあ、そういった中でいろいろと見える景色っていうのがまた違ったんでね、面白かったなっていうのがあります。まあ、あとはそうですね、まあ、そういう性格なので大学時代も結構いろんなアルバイトなんかはやってきたかなと思います。 10種類ぐらいはいろいろと、してきて、なんか新しいことをチャレンジするっていうことでね、経験値というか、いろいろ広がればいいなというふうには思ってました。新聞配達、郵便配達から始まって、ファミレスで料理を作ったりとか、物を売ったりとか、スーパーで物を出したりとか、いろんなことをやってましたけど、なんかそういう新しいことにチャレンジするっていうのが、年とともに減ってくるっていうのはやっぱりありますかね。私が今39歳なんですけど、やっぱりもう、ずっと同じ会社に行って同じことをやっているんであれば、なかなかそう新しいことにチャレンジする機会っていうのが、少ないと思います。で、私が3年前に独立して、経営し、まあ、事業者としてね、事業してますけれども、同じことだけをやり続けるのであれば、やっぱりなかなか変化って難しいと思うんですよね。なので、今回ラジオに誘っていただいたことっていうのも一つ非常に大きかったですし、でも誘われただけで、やっぱりやってない人もいるんですよ。今回のラジオも、一緒に説明会受けに行って、出たね、知人がいたんですけど、その人はやっぱり今回はちょっと遠慮しとくっていう話でしたし、20代前半の時に私が講師に誘われた時も、私の前に実はもう1人2人声かけた人がいたみたいなんですけど、その人たちはやっぱり税理士事務所で働きたいということで断ってたみたいなので、そういう新しいことにチャレンジするだけじゃなくて、やっぱその意識を持ってないと。やっぱチャンスって逃がしてしまうんじゃないかなっていう気はするので、その辺もね、意識して動いてみてはいかがかなというふうに、まだね、事業者としては3年目ですけれども、思ってます。あとはですから、付き合う人たちっていうのも、なんかその同じ業種の人たちだけではなくて、違う人たちと付き合うっていうのも一つかな。その新しいチャレンジっていうのがもうどこにでも転がってるわけではないので、ラジオって本当にね、もう運が良かったとしか言えない、たまたまといえばたまたまの出会いの中からなので、じゃあラジオに出会ってなかったらそこでね、世界が広がってないかっていうと、やっぱりそれ以外のところでもいろいろ活動はしていて、例えば、税理士の資格を持っているので、税理士の人たちと一緒にずっと過ごしているんであれば、それはそれで楽だと思うんですよね。そんな別に税理士業界って厳しくはないんですけど、それでも先輩後輩っていうのはありますが、でもみんな気持ちは分かり合える、共感する部分は非常に多いですし、他の事務所のやり方っていうのを学ぶいい機会でもあるので、すごくとても勉強になるなとは思うんですけど。でも、その中で、新しいチャレンジというか、そのキャッシュフローコーチっていう、扉を、資格を取ろうと思ってね、決して安くはないんですけれども、受講料を払って、チャレンジをしたと。これも一つのチャレンジだと思います。キャッシュフローコーチって、もちろん税理士の方もいらっしゃるんですけれども、中小企業診断士の方であったり、弁護士の方、司法書士の方、社会保険労務士の先生なんかもね、いらっしゃって、あと資格を全く持ってない方なんかもね、いらっしゃるんですけれども、なんかそういう方々と一緒に活動していくことで、なんかいろいろまた見えてくる景色が違うというか、税理士の人たちとだけ付き合っていては、ちょっと見えなかったんじゃないかなっていうような、部分もまたね、見えてきたりするので、その辺がとても面白いなというふうに感じてます。私がその独立をするときに、税理士の先輩方にいろいろ話を聞いて、そのまま独立していたら、やっぱり税理士事務所っていう形になったと思うんですけど、どうしてもそういうなんかいろいろチャレンジしたいなっていう好奇心、旺盛な部分があるので、キャッシュフロー工事を目指したりとか、当時は、あと毎日ブログを書くっていうコミュニティにも所属していたので、毎日毎日こうブログを書いて、それを仲間と共有して、ダメ出しを受けたりとか、人のを褒めたりとか、いろんなことをする中で、経営者についていろいろ触れる機会があったっていうのは非常に大きいかなというふうには思いますね。ちょっと今までの人生とは違う、人々と違ったことをやってみるっていうのは非常に 大きかったかなというふうには思います。その中で私がこう税理士から考え方として経営者になった瞬間というかっていうのがあって、税理士と経営者って何が違うのか、税理士と経営者、税理士は経営者かな、税理士事務所で働いていた時の私がサラリーマン時代と、経営者になってからも考え方っていろいろと変わったりしたので、ちょっと休憩を挟んで後半はそういった話もしていきたいと思います。はい、ということで後半はですね、サラリーマン時代と経営者時代で、変わったことっていうね、ところでねやっていきたいなと思います。まあ、チャレンジをする機会が年とともに減ってきたよっていう言い方はしてみたんですけど、経営者になってからはもう本当に動ける、自由に動けるんですよ。本当にね、誰に止められるわけでもなく、まあ家族にちょっと止められたりとか、従業員にちょっと止められたりとか、知り合いとか先輩にちょっと止められたりっていうことはあるかもしれないんですけど、まあ基本的に平日だろうが休日だろうが、まあ好きに動けるっていう部分では、まあチャンスはいろいろとね、広がってるかなという気はするんですけれども、経営者、経営をしてみると、本当に今まで社長が悩んでいたことっていうのが、いろいろと分かってきたっていう部分がね、あります。営業の大変さっていうのもそうだし、特に一人で今は従業員がいるんであれですけど、一番最初起業して一人でやった時っていうのは、もうその郵便物とかをね、気になるんですよね。やっぱまあポストを見に行ったりとか、何が届いてたって届いた都度開けてみたりとか、開けて請求書が入ってたらその都度払い込んでみたりとか、なんかね、その都度やってたらものすごく効率が悪かって、まあ月に1回にやればいいじゃんみたいなね、まあそんな当たり前の話すらもわからなかったりとかっていうのがあったりとか、あとそのスモール企業、まあ、起業して1年目のあるあるカルタっていうのがあってですね、そういうのがものすごいなんかこう、共感する部分があったんで、ちょっといくつか紹介してみたいかなと思うんですけど、あいうえおカルタっていうのがあって、朝会に行って疲弊するっていうのがあるんですよ。これね、わかる人にはわかると思うんですけど、自由なんで何でも行けちゃうんですよね。朝会だろうと昼会だろう、ランチ会だろうと夜だ、セミナーだろうと懇親会だろうと夜中だろうと何でも行けるんですけど、やっぱりその企業経営者になるとやっぱやる気はあるので、ちょっと朝早く起きて、そういうモチベーションの高い人たちと一緒に頑張ろうみたいなね、いうのを思う時があって、でその朝がまた早いんですよ。勉強して朝ごはん食べてから9時に出社するとかっていうのはそういう方々なので、まあ、基本的に朝6時とかね、6時半ぐらいからスタートっていうものがあったりします。まあ、これでも、これにもいい出会いありましたし、私も一回ここでとある会で、2回ぐらいかな、セミナーの講師をさせていただいたことはあって、まあ、6時半スタートのセミナーとかってもう本当に寝坊したら終わるなと思いながらね、行ったりっていうこともありました。まあ、3年やってるといろいろあったなと思いながらね、考えてますけれども、で他にはどんなのがあるかな、よいしょ、駅からちょっと遠いコワーキングスペース絶対行かなくなるっていうね、これわかるかな。起業するときって事務所をどこに置くかっていうのがものすごく悩ましいんですよね。事務所で起業して1年目の一番最初の時って本当に一番大きい固定費じゃないかなっていう気がするんですけど、まあ5万円からね、10万円とかね、かかるわけなので、で場所によっては駐車場代もかかるようなところになってくると、いやちょっと事務所置けないなって言って自宅にする方とかやっぱ多いんですけど、自宅だとお客さん呼べないねっていうことで、事務所と自宅のなんか間みたいな感じで、こう、コワーキングスペースとか、コワーキングスペースってわかりますかね？シェアオフィスとか、みんなで集まって、 ちょっとずつこう、まあ、家賃を払ってね、共同でやるようなイメージのところがあるんですけれども、で、やっぱり広島だとね、駅前とか、まあ、ちょこちょこありますんで、で、やっぱりその、すごくいい場所を、まあ、月ね、3万とか4万とかで借りれたりするわけですから、ものすごくいいんですけど、借りてみたら実際あんまり行かなかったりとか、っていうこともね、あるようです。私は、コワーキングスペースは、やっぱいいなとは思ったんですけど、税理士業って、その、資料とかが守秘義務というかね、お客さんの資料を取り扱うっていうことで、やっぱりその個別の場所がないといけないですし、まあ私の場合は東区の矢賀っていう、まあ田舎、車ではすぐ街中に出れる田舎のようなところなので、やっぱ近所の方がすごくやりやすいっていうのがあってですね、まあ家と職場を結構いろいろ往復したいと思う人間なので、まあ近くでよかったなっていうようなね、感じでやってますけれども、っていうのがね、A のあいうえおの A のカルタですけど、最後じゃあ今日おだけ言ってみましょうか。あいうえおのお、怒ってくれる人いなくなるっていうね、怒ってくれる人、これはね、ものすごくよくわかる。怒ってくれる人がいなくなるんですよね。だって僕を怒る必要ってないじゃないですか。僕が何かミスをしたら、もうじゃあ、あなたとは契約しないよっていうだけの話ですから、先輩とかね、なんかこう一緒にやっていく中でそれは違うでしょうっていうふうに、怒ってくれる人っていうのがいなくなるんですよ。これはね、結構なかなか、怒られたくはないんですけど、もちろんね、怒られたくはないんですけど、注意をされたいとか、なんか自分がこれ合ってんのかなっていう時に、正しい方向に導いてほしいなというか、なんかそういうね、ちょっとね、わがままなね、感情が表に出たりすることもあるんですけど、それでもやっぱり自分で解決しないといけないとか、まあその時に何でしょうね。やっぱりそのキャッシュローコーチとかそういういろんな分野のいろんな方々、年齢もね、上の方もいれば下の人もいますから、そういう人たちといろいろ交流を持っておくっていうのは本当に大事だなというふうには思いますけど、まあ怒ってくれる人がね、いるっていうのが大事なことだろうなというふうには思います。まあこういった本当に細かい一個一個のこと、かはですね、次は肩書きを考えすぎるっていうのがあるんですけどね。肩書きもね、税理士とかキャッシュローコーチだけじゃなくて、なんとかアドバイザーとかね、とりあえずいろいろ考えるんです。名刺ももう3年でいくつ作っただろう。何個か作りましたけど、なんかやっぱりそういうのもね、あったりするんです。こういうあるあるなんかも、これサラリーマン時代だったら絶対に分かってないなっていうようなことがあったりするので、まあ本当に面白いなと思いながら、話してます。まあオチもなくダラダラやってますけれども、エンディングに行きたいと思います。はい、ということでね、今日も、30分近くお話をしてきました。今日はスタジオがね、閉じているということで、まあ、今ちょっと会社で一人で喋っているので、ちょっといつも以上に早口だったかなという気はするんですけれども、まあ、新しいことを始めたりね、チャレンジしたり、新しい人々に会いに行くっていうのはすごく大事だと思うので、まあ、皆さんもぜひね、実践していただければなと思います。今このカルタをずっと続けてみてると、もう次から次に面白いんですけどね、かきくけこのキーなんていうのが、勤勉と思ってたが、一人だとすぐ昼寝しちゃうっていうのがあるんですよね。これね、わかるかなわかんないかな、一人だとね、これあんまり言っちゃいけないんだろうな、昼寝しちゃうんですよ。うん。でも私ね、もう最近立って仕事をするようになりましたね。立ってから、ちょっと高めのテーブルに、パソコンを置いて、キーボードを置いて立ちながらやると、まあ若干足腰にもいいかななんて思いながら、まあやったりしてるんですけども、そんな中で、どういうふうにお客さんに貢献できるかというのをね、考えながら、ビジネスとしてね、どういうふうにやっていっているかと まあ、一人しゃべりが貴重だとは言いましたけど、やっぱりこうしゃべってると、この3年間で私が経営者として何を感じてどう変わってきたかっていうようなストーリーなんかもちょっと話してみると面白いかなという気はしてるので、またちょっと機会があればね、こんな話なんかも、していきたいと思います。じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。皆さんありがとうございました。いってらっしゃい。